こんにちは。ダイヤモンドハート子育てマイスターのまいです。新しい自己評価、ノートに書いていただきましたか？デイ4の自己評価と比べてどうだったでしょうか？ああ、これが自分がなかなかうまくできなかった理由か。そんな発見もあったかもしれません。できたあなた、素晴らしいです。そしてそれをスマホの待ち受けにする。あるいはキッチンやトイレの壁に貼る。ここまでできてたらもう教えることがありません。というのはまあ冗談なんですけども、本当にアメージングです。で、なんでこれをやる必要があるのかというと、人は忘れる生き物だからです。私たちの脳は死なないという最大の目的を毎日達成し続けるために、それ以外のそんなに大切でないことに関しては記憶に残さないようにしてるんですね。じゃあ、ノートに大切なことだと思って書いたんだから、忘れないんじゃないのと思いになるかもしれませんが、あなたがどんなに大切だと思ってノートに目的地と新しい自己評価を書いてくださったんだとしても、その登場回数がたった1回きりだったらどうでしょうか。例えばですよ、たった1回しか会わなかった、取引先の社長さんや、あるいは自分の子供の親友のお母さんと比べると、毎日必ず同じ場所や同じ時間に出会う名前も知らない他人、どっちの方が顔を覚えているでしょうか。おそらく大事さで言ったら他人よりも取引先の社長や子供の親友のお母さんだと思うんですよ。なんですけど、おそらく毎日何回も必ず顔を合わせる人の顔の方を覚えてるんじゃないかなと思うんですよね。で、こうやって繰り返し接触すること、その回数の多さによって脳が、あ、これは重要そうな情報だなと判断しているっていうことがなんとなくお分かりいただけるんじゃないかなと思います。だからこそ、あなたが設定した目的地、新しい自己評価を、あ、これは重要な情報なんだと忘れないために、1日に何回もその情報に触れるっていうことが、目的地に確実に早くたどり着くためにとっても大切なことなんです。スマホの待ち受けも素晴らしいんですけれども、例えばスマホの待ち受けにプラス台所やトイレ、玄関にも目的地と新しい自己評価を書いて貼ったとすれば、接触する回数って単純に増えて全部で4回ですよね。で、スマホ1回の時よりも、つまり4倍覚えやすいっていうことです。そして逆に言うと、忘れる確率を4分の1にできるっていうことでもあるんですね。で、そして、脳が覚えやすい条件、今申し上げた通り繰り返し何度も触れる情報であるっていうことと、もう一つあります。それは映像や画像などイメージしやすい視覚情報にすることなんですね。で、人が得る情報のなんと9割程度が視覚、つまり目から得る情報だと言われてます。だから、名前が分かんないんだけどあの人顔分かるんだよなみたいな、そんなことが起きたりするんですね。名前って目に見えないじゃないですか。なので、この性質をうまく利用すると、よりあなたの未来の姿をイメージして行動するためのエネルギーが生まれるんです。じゃあ、例えばですよ、今からクイズを出します。収穫が終わった畑で女性3人が身をかがめて何かを拾っている様子を描いた絵。もう一度言いますね。大ヒントです。収穫が終わった畑で女性3人が身をかがめて落ちている穂を拾っている様子を描いた絵。さあ、これ何でしょうか。多分わかりましたかね。有名な落ち穂拾いという絵画、絵の説明です。でも、まだイメージあんまりできてないかもしれないですね。ぜひそういう方は Google で落ち穂拾いと検索して、その絵の画像を見てみてください。あ、これかとおっしゃるんじゃないかなと思います。あなたの目的地、それは落ち穂拾いという作品の名前だとします。新しい自己評価は、今私が申し上げた女性3人が身をかがめて落ちている方を拾っている絵です。 ていう、まあ、説明文だと思ってください。でそれでもわからなくはないんだけれども、まあ、一枚の絵を見た方がより鮮明に強烈なイメージっていうものを自分の頭の中に描くことができますよね。ということで今日のワーク、あなたの目的地と新しい自己評価をイメージにします。あなたの目的地と新しい自己評価に見合う画像を集めるというワークです。1枚でも十分なんですが、まあ、10枚以上、私30枚以上やりました、集めていただくのがおすすめです、例えば私が一番最初に集めた画像集の中にはですね、吉永小百合さんの画像がありました。で、確かカーベイっていう映画の一場面だったと思うんですけれども、まあ、小さなお子さんが笑顔で針仕事だと思うんですが、まあ、何かお母さんがやっているその吉永小百合さんに抱きついて、そしてお母さん役の吉永小百合さんも、まあ、穏やかな微笑みを浮かべている、そんなシーンの画像なんですね。で、当時私自分がやりたいことを邪魔されるとものすごくイライラするっていう、そういうパターンを見つけていたので、まあ、自分の仕事、自分が今やりたいと思っていることを子供にそういう形で邪魔をされても、まあどうしたのと、まずは子供に尋ねられるママになると決めた私のその目的地にとてもよくマッチしてたので、この画像を選びました。で、そして、まあ、つい子供に家事をしている時に声をかけられてイラッとした時はこの画像をイメージするように心がけたんですね。で、目的地自己評価すごい大事です。ただやっぱり瞬間でそれを、まあ、念仏のように唱えるって結構やっぱり大変なんですけれども、画像だったら一瞬でポンと浮かぶんですよね。で、そうすると、あ、そうだ、私はこうなんだ、私は吉永小百合さん、私は吉永さん、まあ、ちょっとね、それは若干いろんなあれっていうところがあるんですけど、すると、まあ、私はそうだ、こうだったんだと、自分の未来の姿を思い描いて、その未来の姿の自分って果たして今から子供に怒鳴り散らしたりするだろうかと、一つ落ち着くっていうことができたのを覚えています。目的地はまずは一つで大丈夫です。そしてこの画像1枚でも構いません。まずは1日1回その画像を見るという習慣を身につけてください。そしてその時に、私はこんな人だと、合わせて目的地自己評価を心に浮かべる余裕があれば口に出していただくといいと思います。で、何もないのに1日1回画像を見るっていうのは大変だと思うので、まあ、それこそスマホの待ち受け画面にしてしまうも OK です。あとはもしその10枚以上画像集という形で作るのであれば、まあ、それを、まあ、例えばマンションなんかにお住まいの方はエレベーターで下に降りるときに画像を開いてみるっていう風に、まあ、常日頃やっている習慣にくっつけて、まあ、それをやってしまうっていうのが無理なく習慣ができるコツだったりするので、まあ、ご自分のやりたいようにやりやすいようにぜひ、続けていっていただければなと思います。で、ちなみになんですが、画像著作権が発生する場合がありますから、あくまでご自分が見るためだけに使ってくださいね。さあ、ここまで全12回準備体操編やってきました。どうですか？自分を知ることができましたか？そして新しい自分、なんとなくイメージすることができたでしょうか？ね、ぜひ今日のこのワークであなたの未来を描いた画像、つまり1年後のあなたの姿を見つけてイメージして、そしてまた変化のためのエネルギーをもらってくださいね。さあ、この12回、まずは聞くとれ聞けたあなた、とっても素晴らしいです。そしてこれからきっと画像を探すであろうあなたもとっても素敵です。今日も応援しています。ダイヤモンドハート子育てマイスターのまいでした。